先週は隣の中国で本当に大きな地震があってですね、新聞とかテレビを通してそのニュースが入ってきました。想像も絶するような数の人たちが被害を受けました。生き埋めになっていた子どもたちのこととかですね、いろいろと思うと本当に心を痛みますけれども、後ほど共同の祈りで心を合わせていきたいと思います。また今日はロビーで中国の地震で被災された方、また先日 のミャンマーでも大きなサイクロンがありましたけれども、その方々のため のスチュワーズシップの献金を集めますので、ぜひご協力お願いしたいと思います。さて、今日はですね、ルカの福音書の第8章の16節からのところですけれども、灯火の例え話、イエス様が灯火の例えをここで話しているんですけれども、それをご一緒に学んでいきたいと思います。短い箇所ですので、もう一度ここをお読みしたいと思います。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。ここまでです。で、今日の聖書の箇所を読みますと、18節に注目していただきたいんですけれども、だからどう聞くべきかに注意しなさいってこういうふうにあるんですね。灯火のことを言いながら、その灯火に、イエス様あるものを例えてですね、そしてイエス様がここでおっしゃっていることは、どう聞くべきかに注意しなさいっていうふうにお教えになりました。先日は先週はペンテコステで、その前にですね、この15節までのところを私たちは読んだんですけれども、その15節までのところ、種まく人の例え話が出てきますが、御言葉の種をまくという話をしましたけれども、それに引き続いてこの灯火の例えを通してですね、私たちはもう一度その御言葉の聞き方、どう聞くべきかに注意するということをイエス様はこの例えを通して教えているということが分かるわけなんです。どんなに多くの種がまかれて、またダメになったとしても、必ず良い地にまかれた種があって、でそれが100倍の実を結びます。同様に光である神様の真理、すなわち御言葉の真理が明らかになるということは確実であって、それが神様の国の奥義に他ならないんだとイエス様は今日の箇所を通して教えているわけなんですね。小さい頃から私たちは経験的に、あるいはこの薄々でありますけれども、隠し事は必ず明らかになるということを承知してきました。一生懸命隠してもですね、お母さんの前で何か分かってしまったりバレてしまったりすることを私たちは何度も経験しているわけですね。隠したことは必ずいつか明らかになるということをどこかでこう私たちは心にあるわけですね。で、今日の箇所でイエス様ははっきりとですね、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはないとイエス様はっきりおっしゃいました。ここを読むたびにちょっと心に何かこう責めを感じたら、もしかしたら私たち隠しているものがあるかもしれません。真理は最後まで変わることがない。隠されたものは必ずいつか神様の前に明らかにされる。隠されたものが明らかにされるっていうことは、言い換えればそれは神様が本当にいらっしゃるっていうことの動かない証拠ですね。動かすことのできない証拠であります。ましてや真理の真理である御言葉はなおさらであります。で、今日の例え話を見ますと、イエス様はこうした御言葉の真理を灯火、つまり光に例えておられますね。時々うちであるんですけれども、私夜外からこう家に帰ってきますと、家のカーテンがバーッと開いてですね、外は暗いんですけども中が丸見えっていうことがあります。もう 世間に自分家をオープンにして、オープンハウスのようにですね、もう中までよく見える、あの机の上に何が載ってるかもよく見えることがあって、時々急いで入ってですね、カーテンしてからあります。中にいる人は分かんないんですよね、外暗いですから。でも外から中を見るとですね、それはもうよく見えるわけです。なぜか、それはそのものに光が当たってるからですね。光が当たってないと私たちの視力がいかに良くても見えないわけですね。光が当たるとそのものがよく見えるわけです。つまり私たちが見るには光が必要だっていうことであります。まあ、私たちの生きている世界、社会は、まあ、見るものを大切にする世界ですね。しかし全てのものの本質は、それをお作りになった作者である神様の光に照らされてみて初めてですね、つまり神様が見るように見えて初めてそれを見る、それが理解できるっていうことだと思うんですね。神様は作者ですから、そして全てのものは作品ですから、神様が願うようにその作品を神様をお作りになりましたので、神様の御言葉、神様の理解の光に照らしてその作品を見たときに初めてその作品の意味が分かるわけですね。でこれは大切な真理だと思います。ですからどんなに素晴らしいものがそこにあったとしても、光なしにはどんなものも見ることができない、それの本当の意味をつかむことができない。ところがどうでしょうか、その本質を見極める光が見えない。なぜか、今日の例え話によれば、何かの器でそれが覆われているからだとイエス様はおっしゃいました。先々週の例え話で言うならば、茨やアザミが覆ってしまっているわけですね。ですからどうでしょうか、ここでも大切なことは、御言葉に覆いをかけない、言い換えれば神様の真理に蓋をしないということ、もっと言うならば逆にその光に向かって私たちは生きていくということだと思うんです。昨年教会の幼稚園の緑幼稚園はミッションステートメントというのを作りましたね。地の塩とかで皆さんにもお伝えして祈っていただいているんですけれども、講座緑幼稚園はキリスト教の人間観に基づき、子どもたちの全人的な成長を祈り求め、総合的な幼児教育を展開するコミュニティ幼稚園を目指しますっていう、そういうステートメントですね。まあ、幼稚園の園長先生、また先生方、職員一同このために一生懸命今日もですね、子どもたちに仕えているわけなんですけども、ぜひ祈りに覚えていただいて、これが少しでも前進するように祈っていただきたいと思うんですけども、このミッションステートメントは新しく考え出したことじゃないんですよね。今まで緑幼稚園の中で子どもたちの成長を考えていたときに、繰り返し繰り返し大切にしてきた、まあ、聖書の言葉を土台にしながらもう一度まとめ直したものが、まあ、先ほどご紹介したミッションステートメントです。で、その大切にしてきた聖書の言葉の一つにですね、エフェソの信徒への手紙の5章の8節、光の子として歩みなさいっていう聖書の言葉があるんですね。光の子として歩みなさい。まあ、毎年緑幼稚園を卒園する子どもたちに教会から聖書がプレゼントされますけれども、その聖書の裏表紙に書かれる聖書の言葉、聖句であります。今日の箇所でイエス様が教えてくださる神様の真理である光の邪魔をしないという生き方は、もっと積極的な表現を使うならば、まさにその子どもたちが聖書を手にして開いたときに墨で書いてある光の子として歩みなさいっていう言葉と同じであります。聖書によれば、神様は光なる御言葉を語り、光の作り主であるとともに、神様ご自身が光なるお方だっていうことが聖書に出てくるんですね。ヨハネの福音書の冒頭に有名な箇所がありますけれども、今日の説教のレジュメに印刷しておきました。そこに何て書いてあるでしょうか。こうにありますね。ちょっと読んでみたいと思います。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。 ここでちょっと気をつけていただきたいんですが、言葉っていうのをはって書いてありませんね。ことって書いて、これはイエス様のことを表しているので、いわゆる言葉っていう二字の漢字からわざわざ言っていう言葉でイエス様を表していることがわかるんですけども、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた、その名はヨハネである。彼は証しをするために来た、光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しするために来た、その光は誠の光で世に来てすべての人を照らすのである、あります。つまりここを見ますと、イエス様ご自身が光そのものだということが出てくるんですね。聖書は私たちが光の子として歩むためにはですね、どうしても光なるお方と向き合って礼拝し、光なるお方と聖書と祈りを通して向き合う中で、初めてその光を私たちが反射させてですね、輝くことができるんだ。つまり光の前に立って、あるいは光のもとに歩むことを通して、私たち自身がですね、光の子として生きることができるんだということを教えているわけですね。暗い中通ってても姿は見えませんけれども、先ほど言ったように電気がついている家の中にいると、そこに誰がいるか分かるわけです。光の中に私たちが歩むことを通して、私たちはその光を反射させて光の子として歩み続けることができますよということを聖書は教えています。今日の例えに出てくるイエス様の教える神様の真理に蓋をしない生き方、光に蓋をしない生き方を理解する上でですね、この緑幼稚園がずっと大切にしてきたエフェソの5章の8節の光の子として歩みなさいという御言葉からもう少しお話したいと思います。ご存知のように、このエフェソの信徒への手紙を書いた人物というのは使徒パウロという人でありました。彼は本当に宗教熱心な人物で、まあ、宗教的にその熱心さにも凝り固まっていた人だったんですけども、言い換えるとどういうことかというとですね、自分の努力で自分は光り輝けるっていうふうに勘違いしていた人でした。彼は一生懸命キリストの教会を迫害しました。自分の国だけではもう飽き足らずにですね、イスラエルからもう外国に出まして、イスラエルから迫害で外国に逃げていった、そうしたクリスチャンを追っかけてですね、それこそ隣国のシリアの首都ダマスカスまで出向いていったのがこのパウロという人でした。ところがその途上、ダマスカスに行く途上でですね、復活のキリストに出会ったんですね。光なるキリストに出会ったんです。パウロはあまりの輝きに目の前が真っ暗になって、その結果自分自身の存在自体が実は深い闇であるということに彼は気づきました。今まで光だと思ってたんですけども、自分は闇だ。でその後彼はですね、本当に打たれてへり下ってダマスカスのそのクリスチャンに祈ってもらいました。すると目から鱗のようなものが取り去られて、そして少しずつ光の中に歩むものへと作り変えられていった。でそのあたりの事情につきましては使徒言行録の26章というところに出ていますので、後で読んでいただけたらと思います。ですからパウロは誰よりも声を大にしてですね、私たちは光の中を歩むべきだってこういうふうに言えたんですね。それはまず第一に、一人一人がイエス・キリストの福音の光に照らされるところからクリスチャン生活って始まるからです。光に照らされるときに闇と光の違いがはっきりと出てくるわけですね。福音の言葉に照らされていくときに初めて私たちは自分自身の心の中に闇があるなっていうことに気づくわけです。そしてこの世界が闇に包まれている現実に初めて心の目が 開かれていくわけです。今日のイエス様の言葉で言われていますけれども、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはないんです。では光を隠すことをやめて、光そのものに向かう会うときに、次に私のうちに何が起こるでしょうか。それはちょうど太陽の光を照り返して輝く月のようにですね、私たちがイエス様の光を照り返すものとして、私たち自身がこう輝き出すんですよね。そして具体的には、聖書は闇の技とこう呼んでいますけれども、どうせ隠されているんだからわからない、何をやっても平気だ、隠し事のない、あ、ごめんなさい、そうした生き方からですね、少しずつ少しずつ隠し事のない生き方へと変えられていく、光の方に向かって光を目指して歩んでいきなさいとパウロは言うわけです。ではその次に、私たちがそうした光の子として光なる神様と交わり、この神様の御言葉の種なるこの御言葉の光のもとに歩み続けていく結果、次に何が起こってくるでしょうか。実を結ぶことが起こりますよということをイエス様はおっしゃいます。まあ、先週前回のところで言うならば、イエス様がの言葉を使うならば、30倍60倍100倍、まあ、ルカの福音書には100倍としか書いてありませんが、マタイの福音書を見ますと30倍60倍100倍というふうになっていました。30倍60倍100倍の実を結ぶというんですね。まあ、前回この実ということについてあまりお話ができませんでしたけども、今日は少し私たち自身に当てはめて考えてみたいと思うんですけども、私たちはしばしば自分を取り巻く環境によって大きく影響を受け、また支配されてしまいます。しかし光なる神様であるお方に対して私たちは誠実に向き合っていくときに、私たちは環境に支配される生き方から、むしろ環境に働きかける私たちへと必ず作り変えられていきます。でこれがイエス様が結ばせてくださる実の一つです。先週教会祈祷会でですね、柳さん緑姉妹が先日アフリカに行ってこられたんですけども、そのアフリカのクリスチャンとの出会いについて証しをしてくださいました。でその中で私自身の心の中に非常に印象に残ったことがあったんですね。柳沢さんたちが現地を訪問して、そしてまあいろんな様子をお話し聞いてですね、そして最後の方でですね、何かできることがあれば援助したいっていうふうに、そういうふうに申し出たそうです。 国際飢餓対策機構として。で当然アフリカのクリスチャンの教会の方たちからですね、経済的な支援が求められるだろうと思って、まあ、柳沢さんたちはそういうふうにお話したんですけども、ところが彼らから返ってきた答えというのは違っていたんですね。なんて言ったかっていうとですね、私たちのために祈ってくださいってこういうふうに言ったってですね、すごく貧しいんですよ皆さん、すごく貧しいんですけども、彼らの口から出た言葉っていうのは、私たちのために祈ってくださいって言葉だったって柳沢さん話してくれました。アフリカの現地の人々がさまざまな問題の渦中にあって、問題がなくなることを祈ってくださいとは言いませんでした。むしろその問題の中で神様は一体どういうふうに働いてくださるのか、常にしっかりとその神様の御業を見ることができるように、心の目がパチッと開かれている、そうした私たちであるように祈ってほしいと求めたんです。でそれこそがイエス様が結ばしてくださる実の一つだなと私は思わされました。私たち洗礼を受けてですね、洗礼を受けた人だったらみんなアーメンとおっしゃると思いますけども、クリスチャンになったら全ての問題が解決するわけではありません。問題があるっていうことが問題ではなくてですね、問題をどういうふうに、問題の中に神様がどういうふうに働いてくださるかっていうことを知ることの方が問題だ。私たち光の子であるクリスチャンにとって、問題や悩みがあること自体が問題ではない。むしろその問題を祈りの中で光ご自身である主の御前に持ち出していく、その問題に光が当てられていく、そのことが大事だと改めて教えられました。なぜでしょうか。隠されたものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず 公にならないものはないとイエス様はおっしゃるからです。でよく考えてみますと、もちろん全員ではありませんけれども、私たちは問題があったからイエス様に近づいたんですね。私は問題があったんで教会に救いを求めてきました。問題がなければ教会に来なかったかもしれない。問題がなければ、悩みがなければ聖書を読まなかったかもしれません。ですから問題があること自体が問題ではないんです。その問題を通して神様がどうやって働いてくださるか、それの方が尊いわけです。そうなるとどうでしょうかね。暴れちゃったと、なんか問題が明らかになった時に私たちはがっかりするでしょうか。イエス様はそうではなくて、もっと積極的な意味のことを語っています。光の子として歩みなさいというのはそういう意味ですね。ですからその光の子として歩みなさいとパウロはエフェソの信徒への手紙で語った直後にですね、なんて書いているかというと、明らかにされたものは皆光となるってパウロは言いました。つまり明るみに出されたことは、私たちが本当に自分の暗いところに影の部分に光を照らして、神様この問題あなた働いてくださいって言った途端に、それが恵みに少しずつ変わっていく。そこに光が与えられていると、明らかにされたものは皆光となると聖書は教えています。私たち自身が闇であり、私たちの心に闇がある場合、いくら闇を追い出そうとしてもですね、追い出すことはできません。暗い中でいくら窓を開けて一生懸命闇を追い出そうとしても明るくなるわけではない。どうしたらいいかというと、その暗闇の真ん中にそのろうそくの炎を灯すとですね、そこからパーッと闇がなくなっていきます。私たちの心の扉を開いて、そして外から光を、神様の光を受けていくしかないわけですね。心を開いて、神様、私はあなたの前に罪を犯しました、具体的に罪を認めます。それがその心に神様のろうそくを灯すということです。どうぞ神様、私の罪を許してください、私の中に入って私を清め、私を照らし、私を新しくしてくださいと祈っていくときに、初めてキリストを十字架につけたのは他でもない私であって、この私はキリストの十字架によって許されたんだということを本当に実感することができる。多く許される人は多く愛する人であるとイエス様はおっしゃいましたけれども、私たちは自分の罪が許されることを経験するときに、神様の愛を深く実感することができる。ですからエフェソの手紙の中でパウロはですね、最初自分はキリストの教会を迫害したもので、使徒の中で、使徒って使徒行伝の使徒ですね、そのリーダーたちの中で自分は最も小さいものだと最初は語ってたんです。使徒の中で自分は最も小さいものだと語ったんですけれども、ところがパウロが手紙を書き続けていく、そこの終わりの方ではですね、彼は何て言ったかというと、使徒の中で自分は一番小さいどころじゃなくて、自分は罪人の頭だってこういうふうに言ったんです。使徒というグループの中で自分は一番下だと、それがどんどんどんどん深まってですね、さらに進んで、あらゆる人間の中で自分こそは罪人の頭だとパウロは言いました。罪の働く場所が恵みとなる素晴らしい逆転、闇から光への逆転を経験したから、でこれが福音であります。以前気持ちが元気でないと教会に来れないんですっていう声を聞いたことがあります。ちょっとそれを聞いてですね、本当にちょっとがっかりしましたね。残念なことですけれども、でもその言葉を聞きながら、なんかこう分かるなって感じもしました。私たち気持ちが元気じゃないと礼拝に来れないでしょうか。気持ちが元気じゃないとウィークデーに呼べるかに入れないでしょうか。どうでしょうか。なんか分かるなと思います。そうした現実が私たち講座教会の中に残念ながらあるなって思います。どこか背伸びをしたり、本来愛し合う協力し合うクリスチャンの私たちの交わりが何か競い合うようなところがもしかしたらあるかもしれない。本来教会は普段着で来れるところであります。もちろん普段着でこう講壇に立つちょっと問題があるかもしれませんけども、普段着で来れるところであります。オアシスですね。もう私たちは弱さも欠けも全て 含めて全て光なる神様に知られているわけですから、もう背伸びする必要はありません。背伸びして生きてもしょうがないわけですね。もう知られてるんですから。全てをご存知の神様の御前に生かされていくのがクリスチャン生活ですから、本当はもっともっと素直にですね、もっともっと楽になることができる、心を開いていくしかないわけです。私たちと神様との関係を破壊しようとするサタンはその逆をついてきます。まあ、例えば罪の誘惑のことで言うならば、あんたそれをしても大したことないよって言って誘惑するわけです。そんなことしても大したことないよ、創世記の3章に出てきますね。みんな見てないからわからないよ、みんなの目から隠れてるからわからないでしょ、誘惑します。そうかと思ってですね、周りを見て、あ、誰もいないなと思ってパクッと食べちゃうわけですね。みんな経験してると思います。でもその途端私たちの心に何、どんな思いが湧くでしょうか。誘惑に負けて一度罪を犯したら、今度はサタンは手のひら返したように、お前は大変なことをしでかした、お前大変なことをしでかした、もう取り返しのつかないようにサタンは偽るわけであります。果たしてそうでしょうか。確かに人間的な目から見たならばですね、私たちは取り返しのつかないようなことを しでかすかもしれない。しかしその取り返しのつかない罪から私たちを取り返すためにイエス様が十字架にかかってくださった。ですから私たちがもうへり下って、その部分、その闇の隠している部分にこの光を当てていただいて、恵みの光を当てていただいて、キリストに罪を告白して許していただくときに、キリストは十字架の日と引き換えにですね、私たちを許し、新しい祝福へとすっぽりと包んでください。でそれがイエス様が今日の例え話で語っておられる灯火の光を燭台の上に置くっていうことなんです。そしてその光に照らされて生きるっていうことであります。ですから私の失敗や罪や、また人に迷惑をかけちゃったこととか、自分も傷ついたことや、そうしたことを正直にイエス様に一つ一つ告白していくことが、光のもとに闇を差し出していくということ。そうしますと、その傷ついた場所がキリストの恵みの光に照らされる場所になる。不思議です。そしてもしできるならば、今度小グループの交わりの中でですね、そのことを分かち合うと他の人たちも励まされます。もっと恵みが大きくなります。教会の交わりというのは、主の光に照らされて主の御業を世の中に見せるところだと思います。ある時イエス様は弟子たちに対して、私は世の光だと自己紹介なさいました。でその後ですね、その直後ですね、一つの出来事が起こったんですね。でそれは弟子たちが生まれつき目の見えないその人を前にしてですね、誰が罪の原因ですか、そういうことを問うたんです。主はこの弟子たちの問いに対して何てお答えになったかっていうと、それは神の御業が現れるためなんだって言いました。神様の愛が現れるためなんだ、イエス様の恵みの光が差し込むときにそこに神様の御業が現れるんだとイエス様は話してくださった。教会とは主の光に照らされて主の御業が現れるところであります。この世の価値基準に照らして立派な人がいてすごいとか、あるいは教会の外見が素敵だとか、もちろんそういうことも大切だと思いますね。大切だと思いますけども、でも本質的には教会はそういうところで勝負しません。普通だったら輝くことなどありえないこの私に主の光が当てられて、その光に照り出されて神様の愛の技を見せていただけるところが教会ですから、私たちは教会の交わりの中で主の御業を目の当たりにしていく。そして私たちが主の御業に用いられていくときに、世の人たちは、私たちも世の光としてキリストにあって輝けるんだ、あの人も輝いているか、私も輝けるんだ、そういうことを初めて知らされていく。神様は私たちを祝福の器にしたいわけですね。祝福の器にしたいわけです。講座教会をこの地域の人々に伝道と 愛の奉仕をもってキリストの光をいよいよ明かしするものとして祝福したいと願っておられる。ですから私たちはその神様のその願いに気づいてですね、神様、あなたが願っておられるならば、もう私はあなたのものです。私の心、私の生活の影の部分にどうぞ光を当ててください。私を自由自在に用いてください。私たちの教会はあなたの御心を行うために、あなたがこの地に建ててくださった教会です。主よ、どうぞこのコミュニティに使える教会として用いてください。そのために御言葉の光を持って導いてください。私たちは祈り求めていきたいと思います。イエス様おっしゃいました。光はしばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように、光のあるうちに光のもとを歩きなさい。光のあるうちに光を信じなさい。私たちは主を信じて光の子にさせていただきました。その光を燭台の下に置くようにして隠すのではなくて、むしろ光の子が神様の光をいよいよ反射させることができるように、私たちを通して神様の愛が現れるように、ぜひ光そのものである主のそば近くに私たち行きたいなって思います。イエス様に習うものとして歩んでいきたいなと思います。お祈りをいたします。